日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。てっぺいです。さあ、ふみおくん、今日も楽しいラジオ行きましょうか。
ですね。
690回ということで、はい、もうそろそろ700回目が、目に見え、先に見えてきました。
はい。
ただいま室内気温 21.9 度、外は快晴で、はい、先ほどツバメが横切りました。
ね、まあ、今回初めてのツバメでしたね。
あ、そうですか。
僕は。
あ、そうなんですか。
もう、てっぺいは見てました。
僕ね、もうね、愛媛にキャンプ行った。
あ、あの時におりましたか、は
い、先週、ボラボラしましたけど、もうすでにいましたね。
なるほど、なるほど、は
い。やっぱちょっと向こうの方が早いかもしれないですね。
まあね、ちょっと南国に近いという、近いのはね、うん。
かもしれないです。はい。はい、まあ、そんな、
も来ました。
そうですね、時期で、あと、松の木に、いっぱいなんか黄色い松ぼっくりみたいなやつが、生えてるんですけど、はいはい、あれはもしかしたらあここから花粉が出てきたりするんでしょうか ね。
もうあの松の木ね、はい、まあ、これ50メートルぐらい向こうかな、この部屋から。
そんなったらいいでしょう。10メーターぐらいでしょう。あれ50メーターやったら遠いぞ、近いぞ、あれ。
あ、そうか。
あれ50ないない、10か20ぐらいは。
あ、そう、20にしとこう、
ね。20にしとこう。
20メートルぐらい、まあ、大きな松の木とか、はい、まあ、竹林が迫ってきてるんですけど。
あの、外見てるんですけどね、僕らはね、
はい。窓からね、まあ、あの、見てる。
窓からです、まあ、要は、細かい細かい。はい、
でそれでね、うん、時々風が吹くやろ、
はい、
ほんなあこね白いね煙幕がかかるんですよ。
ああ、
ぼーっと花粉が、
なるほど、煙のような
煙のようなものが初め何これ下で誰か引いたりとるなことする人もないけども、
うん、
おかしい白い煙がねわーわーわーっと松の木が揺れると同時に、
はい、
煙も揺れてそれがさーっと流れるんですよね。
あ、ということはあこから花粉が大量に
出てますね。
恐ろしいですね。
まあまあ松の木についてあんまりヒノキとかね、うん、杉みたいなあんまり触れませんけども、
うん、
まあどの程度、まあ、花粉症になってるのか分かりませんけど、
ね、
まあまあいいことばっかりじゃないでしょうからね。
そうですね。
あの本当木のまあその白いあのなんか、
いや、ふみおくんね、花粉症だけじゃなくてね、うんうん、あの花粉って例えば車について車汚れたりとか、もちろんこういうマンションとか家とかも汚れるし、あのまあもちろんね、その土のあるとかやったらそこからまた松が生えたりとかするんですけど、
うん、まあ松生える前に自噴するためにやってるわけ
だからね。そうなんですけど、やっぱり都会ではちょっとあんまりこう、うん、敬遠されるというか、うん、あんまり嬉しくないですね、僕はね。
まあまあ、周り、まあ、木だらけのとこやからね、この辺
で。そうですね。
いろんな木から、まあ、出てるかもわかりません。もう、とにかく目に見えるのは、あの、松の木のね、
恐ろしい。
白い煙ですね。
はい。まあまあ、そんな、はい、今、
環境です。
4月の8日の木曜日ということで。はい、緑いっぱいの
環境といえばいいんです
けどね。そうですね。まあ、今からですね、はい、JOBBB 始まるわけ、バンバラジオでございますが、
はいはい、
我々の1週間の動きなんですけど、はいはい、私、久しぶりに、大阪の梅田に、ちょっと所要があって行ってきまして、
なるほど、時々この行ってますね。
そうですね、うん、で、あの、まあ、用事終わってから、
うん、
ちょっとこのまま帰ってもいいんやけど、まあ、久しぶりやから、うん、ちょっととある場所に寄ろうかなということで、ヨドバシカメラに、はい、行ってきまして。
もう久しく行ってないな。
そうですね。で、ヨドバシ、で、まあ、僕が行くって言ったら、まあ、大概カメラを見に行くんですけど、ヨドバシカメラの、
う
ん、あれ、なんか2階かなんかが今カメラ売り場になってるらしいんですけど、うん、まあ、そこに、うん、行ってみたらですね、うん、まあ、やっぱ各社新しいカメラを、
あやろね、
はい、いっぱい出してたんですけど、うん、僕がちょっと注目してたのが、
うんうん、
あのパナソニックの、うん、このルミックス BGH1 っていうね、こういうカメラなんですよ。まあ、ふみおくんにカメラ見てもらってますけど。
パソコンこっち向けてくれてますけど。
これ分かりますか、どんなカメラか。
いや、全然分かりませんね。
あのね、いわゆるボックスタイプのカメラで、
なるほど、
あの四角、あのキューブなんですよ。
分かった分かった。
キューブ、あのサイコロ、サイコロ形になってて、
うんうんうん、
で、まあ、この、あの照明の穴のところにレンズ、
うんうんうん、
あの交換式のレンズをつけて、
うん、
であとこれマイクとかも多分ついてないんで、ああマイクつけて、で、あのモニターもついてへんから、あの周りにいっぱいこれ、うんうん、穴開いてるでしょ、
開いてる開いてる、
この部分に、
うんうん、
まあ、あのグリップつけたり、ハンドグリップつけたりとか、
それコアになってるわけ、それ、ね、
そうなんですよ。だからあのすごい、うん、なんていうかな、もうあのカメラの一番純粋な部分をこの箱にしましたよって、まあ、昔で言ったら、うん、あのハッセルブラッドとか、あの、うん、マミアのね、
あ、まあまあ、
ゼンザブロニカとかね、
まあまあ、もっと言うならばプレスカメラが昔あったんですけど、それに似てますね。
あ、そうなんですね。
新聞記者の人が使ってたスピードグラフィックとかね、
はいはいはいはい、
まあ、
だからまさにあの
面白いね、
文岡が昔よく言ったカメラオブスキュアっていうんですか、あ、
そうそうそう、
あの四角い箱みたいなね、まあ、カメラっていうのはそういう
ありましたね、はい、
だからそれのまあ、言うたらミラーレス一眼版がですね、まあ、パナソニックから出たっていうことで、まあ、前々からちょっと僕注目してた んですけど、うんうんうん、せっかく梅田行くっていうところで、ね、そうですね。あ、いやこれね、マイクロフォーサーズですね。
フォーサーズでか。
だからこれね、めちゃくちゃ小さいんですよ。あのこれ見たら、これ見たらまあまあでかく見えるけど、いやい
やプレスカメラに見えます
ね。実物見たらですね、
そう、ゴープロ見たもんか、感じは。
いや全然GoProとは、だから僕が今持ってるこの
大きさ、
ルミ、いや、そこまで小さくないです。あの、一応、レンズ交換式カメラなんで、あの、こういうその12-60のレンズが取り付く、まあ、マイクロフォーサーズの K やから、
なるほど。
だから僕が持ってるこのルミックス G8 っていう、まあ、うんうん、一般的なカメラですよね。右手にグリップがついてて、まあ、
いわゆる一眼レフってやつやね。
で、背景に、うん、あの、ファインダーと、はいはいはい、液晶の画面がついてるってやつなんですけど、まあ、これを、うんこれをちょっと四角形にしたみたいな。
両端切ってちょっと、は
い。だからめちゃくちゃ小さくてびっくりしました。まあ、もちろんここにレンズがついたりとか、あの液晶ファインダーがついたりしたらそれは大きくなるんですけど、あパナソニック面白いカメラ出したなっていうことで、まあもちろんあの買うとかそういうことじゃなくて、やっぱり新しいものにたまには触れとかんとあかんなっていうことで、まあヨドバシカメラでいろいろ見て。まあけどちょっともう時間もなかったんで、うん、パナソニックだけにしようということで、うん、まあ GH5 とかも見ながらですね、うん、まあそのまま、あの、地下1階に行って、うん、あの、大阪メトロの御堂筋線に、まあ乗ろうかなと、思いましたら、うん、まあこれ、たまに、ほんまにたまにいただいてるんですけど、うん、ヨドバシカメラ、うん、ザポイントネットワークの、これ149号になるんですけど、
山のように積んでますもんね。は
い、これが置いてましたんで、うんうん、まあこれもじゃあ1冊いただいて、まあ何が入ってんのかなと思って、まあ見たらテレビとか、うん、まあこの夏のエアコンとか、
家電や、
はい、プリンターとか、
うんなるほど
はい、ウェブカメラとか、まあいろいろ書いてるんですけど、まあその中にですね、ねうん、はい、あの、カメラの、まあ、やっぱヨドバシカメラやからね、うん、カメラのネタがいろいろ書いてるんですけど、うんまあ、例えば、オリンパスの OMD、
う
んまあ、これも多分これミラーレス一眼カメラだと思うんですけど、うんうんまあ、こんな写真が撮れますよとか、うんうんうん、ソニーの α7-3、はいま
あ、
こんな写真撮れますとか
元気なソニーやね
そうですね、うん、でここが面白かったのがですね、うんうん、あの富士の XT4 っていう
ここもね、はい、結構確実に着々と歩み進めてるね。
そうですね。これもあの、ね、レンズ交換式のカメラなんですけど、うん、
すごいやっぱり、
はいはい、なんかちょっとやっぱり各種ソニーとか、あのオリンパスとか、富士でですね、まあ、こんな違いが取れありますよとかっていうところで、まあ、一番最後にあったんが、ハッセルブラッドのカメラです。
ものすごい高い
です、はい、これはデジカメのハッセルブラッドなんですけど、あの現行タイプのもので、ちょっと値段見るともう見たくないよ、
うん。そうやね。まあ、どんな人が使って、
そうですね。
何のために使うカメラかと思うね。
はい。はい、まあ、そんな記事が、まあ、ライカの記事もありましてですね、ちょっと、あの、まあ、ヨドバシも頑張ってんなというか。
いや、パナソニックもね、
そうですね。
まあ、この昨今不景気であんまりカメラが売れてへん時代に、
そうですね。
こういうことを出す力というか、うん
やっぱり
そういうことが、はいまあ、あのカメラの売れ行きも影響してくるわね、
そうですね
じっと耐えてるだけじゃなくて、ね、暴れなあかんな、こういう時は。
そうですね、やっぱりあのこういう時期やからこそね、
そういうこと
まあ、僕らも動かなあかんなと思いました、で、あの最後に、うん、あの 帰る時に、あの地下鉄乗ったんですけど、はいはいはい、大阪メトロの御堂筋線の、もうすでにホームドアが。
はい、はい、動いとった
動いてました。
あ、一回見に行かなかった。
前回行った時はね、まだあのホームドア動いてなくて、
ね、
設置だけは終わった状態だったんですけど、
ね
うん、今回はもうちゃんと、なんかもうそれこそもう何十年前からあったみたいな感じで、もうあの風景 に、
ね、
もう完全に溶け込んでましたんで、まあ、あれで駅のねこう安全性とかが曲がったらいいなと、まあ、
徐々に上げていかんとね。
そうですね、
うん、そうですが、はい、それは面白いね、
まあ、梅田が変わった。
あ、いやいや梅田もう本当に行かなあかんと思いながら、まあ
そうですね、
まあ、病院もうちにいてることと僕も心臓の手術したことやから、
はいはい、
ちょっと控えてますけどね、
はい、まあ行けない人は、ね、行けなくていい、
まあまあそう
です。僕らも僕みたいに行ける人は行ったらいいような気がいたしますね、
うん、はい、はいはい、まあ要注意の事態ですもんね、はい、
あとですね、うんうん、あのまあちょっと文雄君もあるかもしれないんですけど、実はちょっとあのリスナーさんの一人から、うんうん、お便りが来ましてですね、こんなお便りでございました。
はいはい、はい、どなたからかな、はい、
上村直美冒険者
わかった、
バーッとびっくりマーク。
あー、僕も新聞ちょっと見てね、
はい、
あ、やったーという感じやったんですけど、ちょっとびっくりしましたね。
そう、僕ら以前ですね、うんうん、あの川口恵海さんの展覧会で堺に行った時に、
はいはい、
まあ、偶然お会いできた、
ね、
稲葉香織さんという、
なんとなしに近づいてきましたね、はい、誰が紹介あったわけでもないし、
はい、女性の方が
引き合いました。
そういてはるんですけど、はい、うんうん、なんと稲葉さんがですね上村直美冒険賞の受賞が決まったと。
そうか、
まあ、受賞が決まったというかもう受賞したんかな、
しはったんですか。
はい、ちょっと、でね、うん、お便りが来てるんで、ちょっとこれ、お便りコーナーで紹介しようと思ったんですけど、うんうん、まあ、せっかくなんで、ちょっとこのオープニングで、
まあね、
紹介させていただきます。まあね、はい、はい。お世話になってます。 ウィズコロナの時代の春が来ましたが、いかがお過ごしでしょうか。
はいはいはい、
実は今日は皆様に大事なご報告がありまして、ご連絡しました。
はあはあ、
この度、2020年の上村直美冒険賞を私がいただけることになりました。
はい、
対象は、うん、西ネパールドルポ越冬122日間ということです。
なるほど、
うん。突然電話でご連絡をいただいたのですが、言葉が出ないほど驚きで本当にびっくりしました。
なるほど。
同時に戸惑いも感じましたが、
はいはい、
やはり素直に嬉しい気持ちでいっぱいになりました。
まあ、それはまあそうでしょう。
ということで、まあ、うん、あの、NHK のニュースとかでも、
うん、
あの関西ニュースとかでもあのこう流されたらしいんですけど、
僕も朝日新聞で読みました。
あ、そうなんですね。
ちらっと読みました。
まあ、各新聞多分ね、もしかしたら扱ってはったかもしれないです ね、まあ、
ね、上野さんのことですからね。
そうですね。で、うん、でその中であの、これ多分書いてなかったと思うんですけど、うん、あの電話で突然連絡いただいたっていうのが、うんうんうんうん、あ、これは面白いなと、
おもろいですね、
いうような感じがしますね。
やっぱりこう女性が欲しいわね。
そうですね。
割とまあ女性少ないからね。
まあ僕らの周りで言うと、
はい、
あの中西大輔さんが、
これはごっついですよね。
はい、あと、はい、野口さんも確か ね、
そうでした
ね、上村直美冒険賞で、で、まあ3人目じゃない、別に僕は野口さん直接知らないですけど、
まあ、
文雄君はね、ちょっと何回かお会いしたことあるらしいんですけど、
はいはい、
まあ、あのまさかこう偶然知り合った稲葉さんが冒険賞取られるとはちょっと思ってなかったです。
ね、もうめでたいですよね。嬉しいですよね。
うんうんうん、まだちょっとこのお便りの後半はね、
はいはい、
あのこの後お便りコーナーで紹介させていただきますんで、あ、まあ、あの、はい、まずはですね、
はい、
上村の冒険賞稲葉香織さん受賞おめでとうございます。
ね、ほんまに良かったです。
はい、う
ん、
まあ我らの近くからね、2人も3人も出るとは。ちょっと思っておりませんでして、
両方ともまた個性の強い人でね。
そうですね、
うん、
まあ、僕ら残念ながらあの選考委員でも何でもないんでね、まあ、どうやって皆さんが選ばれたのかよくわからないですけど、まあ素直にね、
うん、
喜びたいと思います。
しかも女性が捉えたってことは大変嬉しいですね。
そうですね、
はい、
文雄君どうでしょうか。
僕の方はね、これもね季節の便りですけどね、近くの、はい、あの藤棚の藤が開花してましたね。これは僕というよりもよっちゃんが、
はい、
まあ、ぼちぼち散歩ができるようになって、
はい、
ちょろちょろ歩いてたらですね、はい、藤が咲いてたでということでね、まあ、外へ出てる人は当然のこと思い当たり前思いやるかもわからませんけど、うん、僕らみたいにまあちょっと外行くのをね、
まあ、藤の花が
藤の花が、もうあの咲いてたよって言われて、へえ、そうか、そんなシーズンか、うん、そういや4月ももうこんな日になってるやなというね、
うん、そうですね、
その帰りしなに、
はい、
近所の東岡小学校が入学式やったんかな。保護者の子とね、新しいランドセル持った子がね、道歩いてたというようなことを言ったりして、
はいはいはい、
まあ、ちょっとシーズンが遅れて世の中で遅れてる我々二人やなということを ね、
そうですね、
しみじみ感じ
てたんですけど、たまに外行ったら、
うん、
なんか浦島太郎みたいな感じでね、
そうそうそうそう、
あれこんなこと変わってんのかとかね、びっくりすることありますけど、
もうスーパーとデパートのデパ地下ですけどね、うん、これは毎日ね、多い時は2回ぐらい、まあ、買い物に行ったりしてるんですけども、
やっぱ全然ちゃうよね、それ行くだけでもね。
もう全然違いますね。まあそれでびっくりするのは最近ね、
うん、
やっぱお年寄りの方がもう我慢できるようになってきてはんねやろね。
お、我慢できるようになってきて、
うん、やっぱり外行かんと行かんとこと我慢してはったと思うんですよ。まあ、こういうことで移ったらあかんとかね、移してもあかんということで、ところがやっぱりね、かなりもうちょっと歩きにくそうな体が宴会なっていうような人までも出はるようになって、まあ、小さい子供もたくさんこの千里中おるんですけども、
うん、
まあ、千里オールドタウンと一時言われてたように、お年寄りもものすごいたくさんいてはりましてね、
うん、
そういう方にもよく出会うようになって、
うん、
一番その中で何ちか僕がびっくりしたのは、
うん、
前から出会ってる人に突然会うたりするわけですよね、
うんうん、
あの人も、まあ、あんまり出会ってへんなと。ほとんど女の人は、うん、頭の毛がですね、
うん、
やっぱり昔みんな染めてはったよね、
うんうんうん、
病院行って、
うんうん、
で染めようになって、
うん、
白髪混じりで非常に、まあ、逆に言うてね、あの年相応の顔になって、あ、綺麗やなという人があるわね。
あ、
真っ黒毛の髪の毛されるとですね、ちょっとどうなってるんかいなと思ったりするんですけども。
あ、ということは、まあ、その美容室にも行けてないってことなんですかね。
まあ、というよりも避けてやるんでしょう。
あ、
いろいろ密とかなんかいうことで、
そういうことでしょうね、う
ん、病院も今大変やと思います。みたいなね、なんとか応援してあげたい気があるんです
が、それこそ稲葉香織さんね、美容師さんですから、
うん、そうなんや、それの話題でもそこ持っていったんですけども、
うん、
大変と思います、美容の世界というのは、うん、特に女の人があれだけね、いわゆる半白髪の人とかそれなりの髪の毛になってある人がたくさんあるというのは、うちのよっちゃんもそうですわね、まあ、やっとなんかよっちゃんらしい、あまりにも黒すぎるとなんか気色悪い時あるんですよね。
確かに確かに、
今女の人はそういうことやらしい、やっぱり黒くなりたいんやと思いますけども、
まあ、だからそのあたりのなんていうか価値観も、まあ、いいか悪いか分かんないですけど、変わりましたね。
変わった。
だから僕は、まあ、その ね、理美容の方が大変なのは、それは大変な、大変なんですけど、その価値観を変えて、うんうん、まあ、より自然に近づいたっていう意味では、うん、まあ、僕は嬉しいですね。
僕もね、だからそれで報告したんですけども、はい、うん、あの人はこんな感じの人やったんかと。
あ、
なんかね、70の頭の上に20歳ぐらいの髪の毛が乗ってるというね、な、何かこう不自然な。
ソフトクリームみたいなもんやなし、まあ、コーンの上に いろいろ変えれるからね、あれ、チョコ入りとかバニラとかね、
うんうん、やっとそのコーンの正体運がね、この人らしい年の髪の毛やなということがあってです
ね、もうずっと黒ごまみたいなやつがちゃんと白のやつになったっていう、うん、
そうそうそうそう、まあ、そういう意味で言うとね、
はい、
まあ、あの化けることも、もうこの前ウイルスが全部こうね、剥がしてしまったんちゃうかいなというね。あ、
なるほどね、
まあ、そんな人も、まあ、たくさん出てはりまして、こんだけ人がデパートの混みを言うのはすごいよ。
あ、そう、
あんま大きな声で言えんけど、隣にな
ると言うとるがな、大きな
声。いやいや、ほんまにね、
あ、そうなん、
言えんかいなと思うわな。
あ、
もうちょっとね、肩がすれぐらい。
ああ、まさにあの聖火ランナーみたいな、
うん、聖火ランナーはちゃうわよあれはもうね、ちょっと避けるぐらいの
込
みよでね。
ああ、そうですか。
要はあの、まあ、和一時かた吉村さんね、
い
や、言うとこだけど、
よう、いや、いいじゃないですか、もうみんな知ってるでしょ、吉村さん。
そうですか、あの人は。
まあ、日本一有名な知事ですから
。ああ、ね、はい、あの、よう、まあ、言わへんかいなと、まあ、大きなとこやから遠慮してるんかいなと思ったり、こっそりしてるんですけどね、これだけ出れば、
うん、
日本一の数の、あ、まあ、出る
意味も、そうですね。そうですね。
わかりますね。
うん、
はい、まあ、ちょっと話がよこそれましたけど、
はい、
あ、そんなことを感じます。
はい。で、ちょっとまだ時間あるんですけど、まあ、時間って、まあ、別に僕らはさじ加減一つなんですけど、あ、まあ、ね、あの、僕、最近、その、まあ、うん、よっちゃんがね、病気で、
うん、
で、料理自分で全部やってるじゃないですか。
そ,
その、お料理コーナーのね、
ね、
健康レシピの料理全部やってるんですけど。
つむぎちゃんと一緒にね、
そうそうそうそう、あの、家族が協力してくれてるんですけど。
つむぎちゃんもあんだけね、能力持ってると思わなかったね。
いや、前から思いついて、僕は知ってましたけどね。
そうか、僕はもうあんまりそんなよう知らんから。
うん、うん、で、まあ、つぐみの話はちょっと置いといてですね、うん、まあ、それも関係してるんですけど、うん、その、あの、昔、もうほんまそれこそ7年前とか6年ぐらい前に、
うんうん、
まあ、よっちゃんと僕でやってたその料理の撮影の時に、
うん、
まあ、いろんなそのいろんな種類の料理作ったじゃないですか。
ものすごかったもんね。
で、う
ん、
まあ、ラジオでも配信したし、
はい、
YouTube で動画にして配信もしてたんですけど、
はいはい
はいはい、やっぱりそのものによって季節性もあって、
うん、
でものすごいヒットしたやつもいっぱいあるん で, でそれをですね、うん、まあ、この際ちょっと困った再利用しようかなと思いまして、
うんうん、
まあ、当時はバンチャンネルっていう YouTube のバンチャンネルで動画配信してたんですけど、うん、今料理専門のバンメシチャンネルっていうのを3年ぐらい前に作りまして、
うんうん、
じゃあそのバンチャンネルの動画をそのバンメシチャンネルにこう持ってこようかなって、うん、
まあ、
実は去年にもそういうことやってたんですけど、去年とそのこと今やってることの違いっていうのは、
うんうん、
あの、僕最近あの皆さん晩飯チャンネルの動画見て気づいたか、うん、変化気づいたかもしれないんですけど、
うんうんうん、
あのアフレコしてるんですよね、
うん、
まあ、アテレコとも言いますけど、
ね、
その流してるナレーションを後で撮影、
うん、
収録して
見ながら、
そうそう、動画を見ながら、まあ、見なくてもいいんですけどね、
あ
の、まあ、どっちでもやり方はいろいろあるんですけど、
う
ん、まあ、とりあえずあの音を後で録音して、
うん、
でその後で録音した音を、
うん、
あの料理の調理風景に重ねるっていう、でそれで動画作ってて、
うん、
でなんでそれをしてるかっていうと、うん、まず一つあのすごい調理がしやすい、
まあ、
ものすごいやっぱりね、調理しながら喋るって本当難しいことで、うん、あのどっちもなんか手つかずになるんですよね。調理もおろそかになるし、喋りもおろそかになるから、それやったら、うん、もういっそのこと調理だけしっかりして、
うん、
音は後で取ったらいいやないかっていうのが、まず一つの、その理由なんですけど。
まあ、合理的な理由やね。
で、もう一個はですね、
うんうん、
まあ、単純に、うん、あの、YouTube のアクセスがそっちの方がいいっていう。
ああ、なるほど。
まあ、大体この二つなんですよ。僕はアフレコをしたっていうのはね。
まあまあ、まあ、YouTube はお前らにとっては大事だね。
そうそう、収入源ですからね。
そういうことやね。
はい。で、それで、うん、それやったら、
うん、
まあ、バンチャンネルの時は、調理しながら喋ってた動画を、
うん、
YouTube で公開してたけど、
うん、
じゃあそれやったらそれを一回そのアフレコ方式でやって、
うんうん、
晩飯チャンネルで公開したら、もしかしたらまた別のお客さんついてくれるんちゃうかなということで、
狙い正しいと思うよ。
そう。で、さらにですね、まあ僕らの強みって、
うん、
あの、その要するに季節季節の、よっちゃんが特に季節を大事にしてたから、あの、例えば今5月、6月、7月ぐらいの、なんかこうみんなが見るような料理もちゃんとあるからね。で、それを、あの、まあ、流行ってるものをピックアップして、
うんうん、
でそれを今実は再編集中で、
うん、
でもうすでに編集終わってんのが、
うん、
え、 柏餅と、
うん、
あとは中華ちまき。
ああ、両方とも美味しいね。
はい。柏餅がね、2012年の動画で、
う
ん、
あそう
中華ちまきは2015年の動画なんですけど、
結構だいぶ前の話だね。
そうですね。で、それを、うん、まあ、オリジナルデータまだ残ってるんで、引っ張って、ハードディスクから引っ張ってきて、で、再編集して、うん、で、そこに、今の自分のてっぺの声を当ててですね、もう常にこれ YouTube にアップしてるんですけど、まだ公開はしてないんで、またこれ、あの、近いうちに公開できれば、両方とも、あの、5月5日子供の日、まあ、中華ちまきの方はどっちかというと中国の方なんで、まあ、旧暦の5月5日かもしれないんですけど、
あれは清水祭かもわからんしね。
そうですね。まあ、どっちにしろそういう、あの、端午の節句っていうんですかね、まあ、日本で言うとその子供の日に食べる料理やなっていうことで、まあ、柏餅と中華ちまきを今再編集して、まあ、結構時間かかったんですけど、まあ、もしかしたらこれまた皆さん楽しんでいただけるかなというようななんかことを今考えてます。ま
あ、映像もあのおかげさんでしっかり撮れてるし、
あ、めちゃめちゃ綺麗ですね。
まあ、データもまあ、そうですね、あれだけ調べられるかというね、
そうですね、
ぐらい調べた上でのことやから、そういう基本的なことはまあ、まあ、誇れるぐらいやったもんな、
そうそう、だからもうね、あの、外に出にくいとかね、新しいものを多分作りにくいっていう今世の中かもしれないんですけど、それやったら古いものを新しく作り直したらいいやんけっていう、まあ言うたらコロナにのおかげで ね、
まあ、ね、
そういう考えに僕は至るようになったんで、ま
あ、公共放送からね、大手の民放も全部やってる
よ、みんなやってますよね。
いや、僕らが始めたよりもっと前からやったとこはあんまりなかったかもわからんけども、
うん、
だから僕にしてみてももう100名数生かしてるし、あれも30年前やし、今回のこの山陽道でもそんなんで、結構それその時感じてなかったことが、
そうそう、
いろいろと調べるとどんどん出てきて、あ、あの時ちらっと見たことがこんな大事なことやったんかと。
いや、料理とかも一緒ですからね。だからそれを新たにこう情報として皆さんにこう提供できる今時代やなと思いましたね。
ただそれ冬のをやるだけやったら意味ないけど、そこで新しいね、
そう
考え方っていうか、今こうなってるとか、今調べたらこうやったんでこんな変化があって、
そうですよ、
これをどう皆さん思うんですかと、楽しみましょうというようなね、はい、
そうですね、
そういう姿勢はないとあかんけど、
いやだからそんなんで困ってる人いると思うんですよ、多分外に撮影行けへんとか、
あ、まあ、
何でもいいです
よ、仲間で、ね、
料理とか何でもいいですけど、なんかできへんっていう人は、それやったら今家にあるその関係するもんで、何か新しいもの作ったらどうかなというような僕の提案なんですね。
まあ、それで意外なことっていうか当たり前ですけどもね、自分でも忘れてるぐらいことはいっぱいあってね。
そうですね。
もう一回見たことも忘れてる聴者の方もおられますので。
いや、それでね、僕はね、ちょっと今回あの資料室から取り出してきたのが、これがね、2013 年ぐらいに行きました、あの、鳥取の境港、あの大山も行きました。
いた
で、そこで取ったブルーベリーで、宮永農園で取ったブルーベリーで、ブルーベリージャムをよっちゃんと一緒に作って、でそれもこの JOBBB と YouTube で公開したんですけど、
おばはん乗ったとかやな、
そうあの社長がなんかわからんけど、
なんか予知したようなね、
ごっつあの取り方うるさかったんですよ、ブルーベリーの取り方、
そうちょっとうるさかったけど、まあ面白い、
そうだからそれをですね、ちょっと前僕の娘があの鬼太郎好きっていうことで、それからちょっと境港の資料をちょっともう一回取り出して、まあ、例えばこんなあの鬼太郎列車 のこれ、境港駅 あのスタンプをね、この紙に貼った、押したりとか、まあ、いろいろしてたから、まあ、だからこういう資料も、まあ、せっかく、ね、ちゃんと置いてるからね、あのちょっと
利用だけは置いてるね、
大山のね、
あ、大山ね、
これ結構この
大山、
はい、
大山は何回も行ったもんね、
ちゃんと登りましたからね、
お前の家族でも行ったし、
そうなんですよね、はい、なんで、まあ、ちょっとあの、まあ、古い資料もちょっと取り出してきて、まあ、日の目を当てて風通しする時期かもしれないですね、
そういうように捉えたらどうでしょう、このコロナの時期を、
はい、そうですね、
うん、
はい、まあ、というわけで、
はい、
我々の1週間の動き、この辺りで終了させていただきます、
はい。